ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
リモートでのご出演です。田中とさん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3週連続リモート、
はい、
お忙しい、はい、何よりです。忙しいはいいこと。
はい、
今回はこのコーナーから一緒に行ってみましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日、4月5日になりました。
はい、
今日はデビューの日だそうです。
なるほど。
なぜかというと、あの長嶋茂雄さんがプロ野球デビューした日なのだそうです。
なるほどね。
はい、3番サードで出場。1958年、昭和33年といいますから67年前になるんですね。で、このことからデビューの日、新人にエールを送る日とされているんですね。もう本当この直前、ラジオ日本の新入社員の方がご挨拶に来てくださいまして、デビューの日。
はいはいはい。
ねえ、あらまあ、そんな季節。長嶋さんって、まあ、すごいんですけれども、ね、田中アトさんもご存知だと思う、すごいんですけど、はい、なんと言っても、今でも長嶋さんって言ったら、長嶋さん、長嶋茂雄さんのことですよね。
まあまあまあ、まあ、
他の長嶋さんがパッて最初に出てこないですよね。
まあね、
長嶋さんって言われたら、あ、茂雄さんですよね。あと王さんって言ったらやっぱりあの王さんですよね。
まあ王さんの方がね。
まあそうですね、王さんあんまりいない、
いないからね。
確かにそういう人ってすごいですよね。そんな長嶋さん、野球選手としてももちろんすごい方だったんですが、それ以外でも様々な伝説をお持ちの方なんですね。ホームランを打ったのにベースを踏み忘れてアウトになったり、また監督になった時は出すサインが分かりやすいジェスチャーのようで相手にバレバレだったりとか、
バントって言ってね、ジェスチャーをしたりとかね、
ね、はい、優しいんですけどね、あの相手のチームにとってはね。さらにですね、ハワイで子どもたちと野球で交流した時はですね、君たちみんな英語がうまいねって言ったと。さてさて、そんなことで今日はですね、デビューの日、いろんなことを始めるデビューなんですが、余談ですが4月5日ではないんですが、この1958年に、この年にデビューしたのは東京タワーもそうなんですね。そしてラジオ関東、ここラジオ日本がまだ野毛の上の方にあったラジオ関東時代のラジオ関東も1958年のデビューということなんですね。あのお二人は何か最近デビューしたこととか、またこれまでに印象に残っている自分のデビューってありますか？田中アウトさん何かです。
あ、でもバイクとかそうじゃないですか、やったことありましたけど、大型免許を取ったのは最近ですよね。
そうですよね、
はい、走ってますよ。
走ってます、
はい、あの仕事にも行ってます、はい、
田中アウトさんはバイクデビュー、ね、竹道さん
は何だろうね、レコードデビュー。
ああ、いつ？
80年前？違う違う、1986年ですね。
1986年
がレコードデビュー。
あ、そうですか。
で、違うバンドで CD デビューをしたのが89年。
ああ、じゃあ竹見さんにとって80年代はすごく思い入れな。
そうですね。
いろいろ。
80年代はね、私ほら中学から高校生になってのずっと駆け抜けた、年代なので、めちゃくちゃ思い出は詰まってますよね。
ね、デビュー、皆さんにとってのデビューは何でしょうか ね。それではここで一曲お聴きください。1958年のこの曲がボサノバの誕生、ボサのデビュー曲と言われています。ジョアン・ジルベルト、思いあふれて。
Vai minha tristeza e diz a ela sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza.
ジョアン・ジルベルト、思いあふれて、シェガジ・サウダージでした、
はい、
この曲がデビューってすごい有名な曲ですね、うん、メランコニーやキノンサイジミン、サイジミンのサインっていうね大好き
あ、まあ、やっぱでもボサノバっていうとっていうとね、
確かにそうですね、
本当、うん、スタンダード
ね、
うん、
さてさて今日はこんな日お送りしていますが、ここでもう一つ、今日はですねオープンカーの日だそうです、うん、はい、桜の舞う4月がオープンカーにとって最高のロケーション、そしてオープンカーは五感に訴えかける車ということで4月5日ということなんですね、うん、走って五感に訴えるというのはバイカーというお二人にも共通してますよね、
うん、
そうですね。
ただね、私オープンカー好きじゃないんですよ。
なーにじゃあその話は後で聞こう、
はい、
オープンカーも皆さんパッて車のこのね雰囲気浮かんでると思うんですが、屋根がないか、もしくは屋根の開放が可能な乗用車をね、たけみさんが嫌いなそういう車を言うんですけども、和製英語なんですよね。
あ、
アメリカではコンバーチブル、
うん、確かにね、
はい、
うん、
イギリスではロードスター、
そうね、確かに、
フランス、ドイツではガブリオレなどと呼ばれていると、
うん、はい、あの歌詞を書くときに、うん、はい、考えました。
あ、本当に、うん、嫌いなのに。
いやいやいや、なんかほら、なんかいいじゃない、やっぱり
まあなしやすいですよね、
はい、
走る。
でも歌うのにやっぱりロードスターとかが一番こう、はい、歌詞に乗りやすくて、 メロディーに乗りやすくて、
うん、なるほどね。
ロードスター、ユーのスロードスターってオープンカー乗ってましたよ前。
ああ
、乗ってたんですか。
はい、
あら、まあ、
でも2回ぐらいしか開けてないですね
それはなぜ。
めんどくさいんですよ。
ありましたよ、このいいところと悪いところっていうのいろいろねあったんですけど、
はい、
そう、困ったところとかね、あの面倒とかね、
はい、
あと車内がザラザラになるとかね、
うん、そうそうです
、そう、セキュリティ問題、セキュリティの面が心配とか、はい、疲れる、狭いとか、
うん、
全部ですよね。
そう、あれいいなって思ったところは、
いやもう本当にないかもしれないですね。
洗車が楽とか、こう屋根がないから洗う
目線、全然楽じゃないですからね。屋根があるじゃないですか、閉めた時に、で、うん、そこを気使って掃除しなきゃいけないんですよ。フォローだったんで、あんまり普通にガーって洗うとあんまり良くないです。水漏れしちゃうしみたいな。
そういう車種の場合は逆にいいところではなくて困ったところに入っちゃうんですね、
う
ん、
と思いますね。
じゃあドライブの開放感がすごいっていいところ、
もう全部飛んでっちゃいますからね。
そこですよ、私がちょっと苦手っていう思ってる
のは。あれ本当に苦手だと思います。あ、ただ横の窓を閉めとくとそれほどですね、思ってるほどわーっとはなんないですけど。
それ聞いたことあるんですよ、うん、真冬私、はい、寒くて、
はい、
顔凍っちゃうんじゃないかなと思ったら、そうでもない。
その寒さとかまあまあいいとして、うん、ただそのせっかくだから横の窓も全部開けるじゃないですか、うん、 開けるともうすごいですよ、もう全部飛んでっちゃいます、うん、
そうです。
じゃあそう、竹目さんが苦手だなって思うのはそういう部分、
うんとね、あとね、冒頭でユッキーが言ってくれたじゃないですか、
うん、
バイカーのお二人って、
うん、
もうそういう風を切るとかそういうんだったらバイクがいいんですよ。
いや本当ですね。
私にしたら
本当にそうですよね。
そう、
バイクよりもオープンカーの方が荷物とか、
うん、いやいやいや、いいんです、いいんです。で車はやっぱり機能性を大事にしたいんです私。
私の問題。
そう、私はね。そうだから確かに、はい、ポルシェのボクスターとかね、うんうん、アルファロメオのスパイダーとか、
はいはい、
かっこいいから、
う
ん、こう憧れるんですよ。もうやっぱり考えると、もうまずやっぱり雨の日とか、
はい、
ね、すごい寒い日とか、うん、ものすごい暑い日とか、
うん、
車がやっぱり最高じゃないですか、
うん、
ね、
オープンカーじゃないやつ、
そうそうそう、
がっちりした開かないタイプね、う
ん、あれが車の醍醐味なんです、私にとって。
開くならバイク。
そう、それでこう風を切ったりとか、ね、そういうのを体感したいんであれば、オープンカーじゃなくて私はバイクでいいんです。
竹見はという、
そう、私はね。それとこう、まあ、今はねそんなんでもないですけど、うん、前はほら髪の毛をこうパンクヘアで立たしたりとかリーゼントしてたりとかするから、うん、乱れるんですよ髪の毛が、
うん、
オープンカー乗ってるとね。
バイクだってヘルメット
でもそれは諦めがつくの。もうそう、だってヘルメット被るから。
わかんない。こだわりがねあるわけですね。
そうだからバイクはもうヘルメット被っちゃうんだから、うん、もうしょうがないじゃない、
うん、
ね、うん、だけど車なのにって思うわけですよ。
なるほどね、
はい、
あくまでもタッケミーの意見ということなんだ
から、はい、
でも田中人さんもそうそうそうっていう感じの部分はあるわけですね。タッケミーさん、
そう、なんすかね、その若い頃に憧れて乗ったんですけど、
うん、
やっぱり1台目に乗る車ではないですね。その趣味で
、うん、
もう1台っていうのでオープンカーがあるのはいいかと思うんですけど、
それはわかるよね、
はい、
うん、
あんまり使い勝手は良くなかったかなと思いますね。
二人とも同じ意見で、
はい、もう私とかやっぱりね、先ほど見ましたけどポルシェのボクスターとかね、うん、カルマンギアとかかっこいいじゃないですか、
うん、かっこいいですね。
日本でも今まだ3車種あるのかな、
うん、
うん、まあ、3車種しかないんですけど、マツダのロードスターとか、うん、あとダイハツのコペン、
うん、
レクサスのコンバージブルとか、
あ、
ね、これの立場がね。
いえ、そんなことないですよ、だって好きな、
あの、オープンカーの立場がね、まあま
あ、国産車じゃないですけど私 の、 あの友達でやっぱりあのミラの、
うん、
はい、オープンカー乗ってるのいるけど、うん、はい、もう真冬なのにね、オープンにして走ったりしてるから、
そこまでしても好きなんです
よ。そうそう、だから好きな人はいるんですよ、うん、私からすると大丈夫かなと思っちゃうんだけど、そこまでしたくてもいいんじゃないのと思っちゃうんだけど、
私オープンカーについてここまで深く考えたことがなくて、走ってるとわーなんか気持ちよさそうとか、うん、わーかっこいいとかね、あの形も可愛いなとかっていう、うん、そういうふうに思ってたんですけど、なんかね、いろいろな見方があるんだなって。でももう一回こうサブで買って乗ってみたいなとかって思ったりしないんですか。
今もうバイクで大丈夫です。
オープンカーの立場がね。今日はそんな日でした。じゃあここで一曲、車つながりでこんな曲いかがでしょうか。1972年2枚組のアルバムからクラッシュ、新型キャデラック。 ブランニューキャデラック、新型キャデラックでした、は
い、うん、あでもこうなるとキャデラックのオープンとかかっこいいですね。あ
確かにね、
あ意見変わってきて
ね、あのキャデラックはねオープンかっこいいですよね。
かっこいいですね。
でもこのクラッシュのね新型キャデラック、私が全国ツアーをやってた時にオープニングはこの曲やってましたね。
そんな思い入れない、
うん、ありますね。
ね、あのオープンか嫌いなのに今日はこんな日でした。さあ続いては4月のレコメンドアーティストです。田中さん、久しぶりのレコメンドアーティスト。
はい、そうですね、
1ヶ月1組のアーティストプッシュプッシュということで、4月はどなたでしょう。
はい、高木ふとしさんですね。
おね、かっこいいよね、
はい、かっこいいですね。で、やっぱ今日なんですけど5日がもうカート追悼なので、
うん、
でそれで毎年ふとしさん出てもらってるんですけど、うん、2月にアルバムが出まして、そこから、今月4曲ほどかけさせてもらおうかなと思います。
はい、では最初の1曲紹介お願いします。
はい、ではニューアルバムスキンジョブアイソレーターから高木ふとしさんでブラインドブラインド。
Yeah.
稲毛ゲイズドリーム4月のレコメンドアーティスト高木太さんでブラインドブラインドでした。
はい、はい、まああれね、引き込まれるね。
そうですね、もう本当に本当にかっこいい人ってこういう人ですね。
うん、
もう人もかっこいいんで、もう一生憧れですね、この人は。
うん、
はい、
そんな田中アートさんも憧れてしまう高木太さんのライブ、今夜ケーズドリームで見ることが、聞くことができるんですね。
はい、そうです。
これは毎年行っている田中さんが大好きなカートコバーンさんの追悼のライブイベントということで、はい、あの高木さん以外にもいろいろな方がご出演されるんですか？
あ、そうですね、ニルバーナ大好きな人たちがたくさん出ます。
うん、詳しい情報などなどはケイズドリームのホームページ皆さんチェックして今夜足を運んでみてください。田中畑さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、先週に引き続きまして、東京渋谷にあるライブハウスクラブクロールのブッキングマネージャー栗原あやみさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。あやみんこと栗原あやみさんこんばんは。
こんばんは。
あれ、あやみんなんて呼び合ってたっけ？
いや、あやみんは初呼びです。
やったー。あの、皆さんに何て呼ばれてるんですか？
私はあやみそチャンネルって呼ばれてます。
あやみそチャンネル、何かやってるんですか？こう、あの、配信したりとか。
あ、本当にただのブッキングマネージャーです。
なんでこれニックネームついたんですか？
いや、もともとあやみそって周りから呼ばれていて、でクロールに入った時になんか私の代まであだ名をつける風習があったんですけど、なんかその昔の店長が私を見て、なんか YouTuber っぽいねみたいなので、なんかチャンネルがついてあやみそチャンネルになりました。
そう、私何か、ね、番組持ってるのかなって。
あ、もう全く持ってないです。
でもすごい覚えました、あやみそチャンネル。
うん、お願いします。
まあね、先週に引き続きましてね、登場してもらってるんですけど、
はい、
まあ、今週はね、まあ、2週目ということで、あやみそチャンネルについて、
あやみそチャンでいきましょうか。
はい、あの、聞かせてもらおうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、先週もちょっと聞いたけどね、まあ、ライブハウスでね、働くようになった経緯を教えてもらいたいんですが、
はい、高校生の時から通っていたライブハウスで、私も何か発信できたらいいなと思い、応募してみて、うん、そしたら、なんかもう5年経ってたって感じですね。
あ、そうなの。
そうかそうか。あ、こうアルバイト募集みたいな、そういうところで入ったの？
あ、アルバイト募集見て応募しました。
あらあら、あ、そうだったんだ。
そうなんです。もともと友達が働いてたんですけど、なんか紹介っていう頭がその時なくて、なんかクロールで働きたいなって思ってホームページを見たら募集してたので、それで応募した感じですね。
ああ、なるほどなるほど。実際どう、ライブハウスはね、あの、やっぱりこうよく聞くのが、働いてみるとね、ちょっとギャップを感じるっていうところもあるんだけど、その辺はどう？
まあそうですね、みんな結構辛いイメージもあったりすると思うんですけど、外から見たら華やかなイメージはあると思うんですけど、それを支えているスタッフがとてもかっこいいなって思って、私はやりがいがとてもありますね。
うんうん、すごくいいことだ。ねえ、うん、このライブハウスで働いてて、
はい、
どういう時が働いててよかったなって思う瞬間？
こう通常ブッキングで出てくれてるバンドたちが、
うん、
こう初めて企画やりますってなった時にクロールを選んでくれたりとか、
うんうんうん、
ツアーでクロール来たいですって連絡くれた時は、あ、クロールで働いててよかったなってとても思いますね。
うん、 まあでもそれは嬉しいもんね、やっぱりね。
嬉しいですね、
うん、なんか特にこうそういう話をしてきたアーティストの中でこう印象に残ってるアーティストとかいる？
結構どれも思い出深いんですけど、
うん、
直近だとあの先月の13日にサーシーレイジっていうバンドが、丸1年経ったっていうことで企画をしてくれて。
あ、バンドを結成して1年経った記念でっていうこと？
あ、バンド結成してですね、
うん、
初企画です。ライブ始めてすぐぐらいにクロールに出てくれてたんで、
うんうん、
とても感慨深いなって思ってました。
なるほどね、うん、それがサースティーレイジっていうんだ。
はい、
じゃあ今週おすすめするバンドはサースティーレイジかな。
はい、サースティーレイジをおすすめさせてください
もしかしてそうかなと思って、
ね、うん、あのどういう感じのバンドなの？
とにかくまっすぐなバンドですね。
お
もう素直でまっすぐで、
うん、
もうがむしゃらに頑張っているような、
うん、
そんな彼らを見て応援したくなるなってとても思っています。
うん、なるほどね。今後あのそのサースティーレイジに期待することとかあります？
もう今のままがむしゃらに大きいところまで駆け抜けてほしいなって思ってますね。
おお、なるほどね。でまたねクロールとしても全面的にねバックアップはもちろんすると思うんだけど、
はい、
でクロールのキャパじゃ収まんないぐらいにね早くなってもらって。
そうですね、うん、早くパンパンにしてもらって、
ね、いい意味でね育っててくれて、
はい、
それでまたなんかクロールにこう遊びに来てくれるとかね、そういうだけでも嬉しいもんね、うん
う
ん
う
ん、
そうですね、
楽しみですねそれはね、うん、それだけ可能性があるバンドってことでしょ？
私はそう見ています。
聞きたい、すごく気になりますね、
うんうん、じゃあここでサースティーレイジの曲を聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。サースティーレイジで春風に乗って。
いつだって退屈でイラついてる、そうしてなきゃ悲しい、満たされない、足りない、行き場のない、どうしようもない感情燃やして今惹かれ、yeah、 春風に乗って待っていけ、機会を探して僕らいつまでさまよう、胸の奥の方も光に気がついて、ああいつだって最低で誰も知らない日々を淡々と過ごしている、君にもらった安定と君の笑顔が今日もう少しだけ悲しんでる、きしみ音自転車のチェーン、まだ坂を登ってる途中、その先に見える雪が燃えて揺れてる、まだ間に合うはずだって僕はこの足で自転車を飛ばす、この声がいつかまた君に届けばいい、悲しみにさえすがって綴る生活の音が今もなり響く、いつかは僕もあの景色が見たいから、走り出せ少年、進め、おお。
スティーレイジで春風に乗ってでした。
はい、曲のタイトルをこう見てるとすごい爽やかなポップソングなのかななんて勝手に想像してたら、うん、熱いエモいバンドでした。はい、もう楽曲も熱いし、ね、まさにね先ほど熱いバンドだって言ってたけど、
はい、
うん、いやなんか全身全霊かけて歌ってるって感じがするね。
そうですね、なんかどうしようもない日常とかも、もうそのままの自分で受け入れてその先を見ているっていう感じがとても好きですね、
うん、全体的にやっぱりこうちょっと熱いの、やっぱり
熱いバンドですね。
あなんかお話を聞いててすごくこのバンドのことが好きなんだな、推してるなっていうのが伝わってきました。うん、愛を感じた。
愛です ね、
ね、
このサースティーレイジと、はい、まあ、クロールとしてどういう感じにしようかみたいな、はい、どういうことやっていこうかみたいな話してんの？まだそこまでは行ってないの？
まだそこまでは、一旦企画終えてお疲れ様って感じですね。
また次のステップに向かってまた話し合いをしたりとかって。
そうですね、うん、今後時間見つけて話できたらなとは思ってます。
うん、
本当にブッキングマネージャーなんですけど、マネージャーのように、
あー、そのアーティストの、ね、
そうサースティーレイジのマネージャーのように一緒になんか歩んでいってるんだなって思いました。
うん、でもねやっぱりブッキングをねすることってやっぱそれマネージャーの仕事に近いからね。
そうですね、うん、もういろんなバンドにどんなことでも付き合ってあげたいっていうのは私モットーにしてることなので、
うん、
これからも頑張ってね。
はい、頑張ります。
あやみその愛がすごい。心温まる時間でした。私も応援したいなと思いました。
うん、まあ2週にわたってねこのコーナーに参加してくれてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ライブラッシュ渋谷クラブクロールの栗原あやみさんでした。